こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、いつもしっかり音声を聞けているあなただから大丈夫、絶対変われるよと根拠のある期待をかけてあげてくださいね。今日15日目のレシピは、脳の錯覚を利用して無理せず幸せになる応援の法則です。昨日の音声で、人は周りの人に期待された通りになっていくので、子供にどんどんいい期待をしていこう、そして自分にもいい期待をしていこうとお話しましたね。その中で、人の脳は主語が理解できないので、子供にいい期待をかける言葉、つまり認めて褒めて信頼するような言葉をかけてあげると、主語が理解できないですから、まるで自分のことを認めて褒めて信頼しているように感じるともお伝えしました。親子ともに自信がつくのであれば、いい期待これしないのってとってももったいないですよね。そして実はこのいい期待と合わせて、あなたにぜひぜひやっていただきたいことがあるんです。それが今日のレシピ、脳の錯覚を利用して無理せず幸せになる応援の法則です。実は人を応援する人ほど自己肯定感が高く、幸福度が高いんです。応援の法則とは、人をどんどん応援して自分の自己肯定感も幸福度も高めてしまおうというわけです。人の脳は主語を理解できない、つまり誰かにかけた言葉は自分にかけた言葉になるので、人をたくさん応援し励ませる人ほど自分のことを応援し励ませる人と言えませんか？自分のことを応援し励ませる人ってどうでしょう？自己肯定感高そうですよね。つまり誰かを応援した結果、自分で自分を応援しているのと同じ状況になり、自己肯定感が勝手に高まっていくわけです。今のあなた、自分に悪い期待かけていませんか？どうせできない、私には難しい、いやきっとうまくいかない、全然できてない、そんな自分の勇気をくじくような言葉、普段自分に浴びせていないでしょうか？自分が使う言葉が気持ちを作る、つまり言葉は感情の源なので、自分の勇気をくじくような言葉、自分をイライラさせる言葉を使っていたら、怒らない子育てをするのってすっごく難しい。だからこそ、自分を励ます言葉、自分を優しい気持ちにさせる言葉を意識して使っていくことがとっても大切なんです。とはいえですよ、今まで自分のできてない足りてないところに注目して勇気をくじくような言葉を使っていた方が、いきなり自分のこと励ますといいよ、ほらやってみてとね言われても、なかなか切り替えができないのもよくわかります。じゃあ脳は主語が理解できないから、自分の身近な人、例えばお子さんや旦那さんを応援することで自分を応援しよう、これもねすごくいいアイデアなんですけども、身近な人ほどこれぐらいで励ます必要ないんじゃないかなとか、いや私の方が頑張ってると思うんだけどなみたいに、ちょっと厳しい目で見てしまって応援しづらいこともあるかもしれません。特にね、旦那さん、かなり厳しい目でジャッジしてしまいませんか？ここだけの話ですけど、私も今もたまにあるあるです。そこで今日あなたにやってほしいのが応援のワークなんです。買い物や通勤、お子さんの送り迎え、どんなタイミングでもいいです。外出するときにぜひこの応援のワークをやりましょう。ルールとっても簡単です。通りすがった他人を心の中で応援しまくる、これだけです。例えばこんな風にやってみてください。郵便屋さんが自転車で走っていく姿が目に入ったら、いつも配達ありがとう、安全運転素敵です、お疲れ様です、 次に警備員さんが交通整理をしている姿が目に入ったら、交通整理ありがとうございます、立ちっぱなしでも笑顔絶やさないのが素敵です、お疲れ様です。次行きますよ。帰宅途中の会社員が目に入ったら、もう毎日スーツ着て会社に行くだけでも大変ですよね、日本を支えてくれてありがとう、お疲れ様です。まだ続きますよ。大丈夫ですか？ついてきてますか？スーパーの店員さんに、いつも正確にしっかりレジ打ちしてくれてありがとう、お疲れ様です。こんな風に心の中で熱く優しく語りかけてみてください。もうこのまんまやる必要ないですからね、あの多少ご自分のねテンションでアレンジは全然 OK です。頑張ってるね、ありがとう、お疲れ様、この気持ちを心の中で伝えるワーク、それが応援のワークです。これ実際に私もやってるんですけど、心の中で他人を勝手に応援しただけなのに、なんだかすごく温かい気持ちになってパワーがみなぎってくるんです。こうやって誰かを応援できる自分って素敵とね、なんか自分もいい人だなと思いますし、何よりも自分が使った優しい前向きな言葉に自分が一番励まされるんですね。なんか自分を応援するのって恥ずかしいなとか、自分のどこを応援したらいいかわからなくて難しい、そうであればいい言葉を使って他人を応援することで自分までいい状態にしてあげましょう。ちなみになぜ他人でやるのがいいかというと、よく知ってる身近な人よりも事情も何にも知らない他人の方がいくらでもいい方に解釈できますよね。下手に事情を知ってしまうと、いやあの人仕事は頑張ってるんだけど家のことほとんどしないらしいからなみたいに、こうね余計な気持ちが入っちゃいますよね。事情を知らない他人は客観的に観察できますので、観察力も鍛えられますし応援もしやすいんです。このワーク外出するたびにやってみて、毎日人をたくさん応援すると、自分は人のことを応援してるな、いつもありがとうと感謝できているなと自分に対する評価が変わってきます。私は人を応援できる人だ、私は人に感謝できる人だと自分に対する評価が良くなっていくと、自分のできている足りているところにも気づけるようになる。その結果、自分のできている足りているところにできた、いいねする機会が増え、自己肯定感が高くなっていくんです。心の中で勝手に応援するだけで自己肯定感がアップする、さらに心の中で勝手に人と関わりを持つだけでもたくさんの人とつながっているという感覚で幸福度が高まっていきます。おすすめは、慣れてきたら心の中だけではなく声に出してしまうっていうこと。最初はもしかするとね、すごく緊張するんじゃないかなと思います。変な目で見られたらどうしようとかね、声かけたら迷惑じゃないかななんて不安に思うかもしれません。ですが、実際にいつもありがとうございますと声をかけてみると、驚きながらも喜んでくださる方の方が圧倒的に多いんです。ありがとうと言われて嬉しくない人はいないですよね。なのでぜひ楽しみながらチャレンジしてみてくださいね。ということで、今日のレシピは、人をたくさん応援して自分の自己肯定感を高めていこうでした。さあ、今日まで8つのレシピを通して、できていない足りていないところに注目するものの見方を、できている足りているところに注目するものの見方に変えていこうということをお話ししました。自分の好きなところを見つける、自信をつける、感謝する、声に出して期待する、応援する、できたいいねのワークで、あなたの自信も自己肯定感も少しずつ育ち始めているのではないでしょうか。自分を許す自己受容力を鍛え、自分に丸をつける自己肯定感を高めてきたこの音声講座ですが、明日16日目、もう早いですね、16日目ですよ、もう16日目、もうこれからはいよいよ、お待たせしました、感情のコントロールのためのトレーニングに進んでいただきます。 脳科学や心理学のメカニズムを上手に使って最小限の労力で最大限の効果が得られるような楽しい実践レシピとワークを用意してますので、楽しみにしていてくださいね。まずは今日もう折り返し、16日目まで聞けたご自分にすごいね、頑張ったと声をかけてあげてくださいね。明日のレシピは、できないは能力の問題ではないについてお話しします。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。